ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。尺八奏者の飯吉典邦さんがいらしてくださいます。先日ね、お琴の奏者の方がこの番組にいらしてくださいましたが、ここからそんなに日を明けずに、今度は尺八という日本の楽器の演奏者の方が来てくださるということで、すごく私はワクワクしています。もちろんテレビだとか、あとは CD みたいなもので尺八の演奏を聞くことは何度もあると思うんですが、私が覚えている限りではこう生でそのままこう近い距離で尺八の音色を聞かせていただくことってなかったように思うので、今日はもしかしたら楽器をお持ちいただけてるのかななんて、ちょっと楽しみでワクワクしています。どんな音なのかなってすごく楽しみです。今回飯吉さんがいらしてくださるということを事前にお聞きして、 YouTube とかを聞かせていただいたんですね。その尺八、日本の楽器で邦楽、そういった演奏を中心にされている方なのかなと思ったら、それだけでは全然なくって、ジャズだとかポップスだとか、あとはそのクラシックといっても、邦楽のクラシックではなくて西洋の音楽のクラシックの音楽だとか、そういった音楽、いろんなジャンルの音楽を演奏されている方で、それ YouTube にねたくさん上がっていたんですけれども、本当に素敵で、その聞き方によってはあれ尺八なのかなって思うぐらい、西洋の楽器なのかなって思わせるような雰囲気が一瞬ありつつも、でもよくよく聞くと、あ、やっぱり違うかもしれないなって、例えばそのフルートとかそういった西洋の楽器の笛の音色と、あれやっぱり違うな、これが尺八の音なのかなとかって思いながら、すごく楽しく聞かせていただきました。楽器のこともいっぱい知りたいですし、飯吉さんがどんな方なのかもたくさんお話を聞きしたいなと思っていますので、皆さん1時間ぜひゆっくり楽しんで聞いていってください。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストは尺八奏者の飯吉典邦さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめましてですが。
はじめまして。
尺八奏者の方に番組にいらしていただくのは初めてのことで。
はい、そうなんですね。
私はすっごく楽しみにしていたんですが。
はい、ありがとうございます。
今日はスタジオの中に楽器もお持ちいただきまして。うん、
はい、持ってきてます。
お話と一緒に音色も聞かせていただけたらと思いますので。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。 飯吉さんは尺八奏者ということですけれども、
はい、
尺八との出会いはいくつの時だったんですか？
はい、実は私の家庭がですね、父親が尺八と民謡の先生を、はい、母親がお骨董と三味線の先生ということで、いわゆる邦楽の、家庭に生まれましてですね、子守歌がこと尺八の世界という、
なんていうかな。
それで、まあ、姉もいるんですが、姉は今、ことのトッププロとしてね、活躍してるんですが、
はい、
で、まあ、尺八の出会いっていうのはもう、10歳の頃に、無理やり父親から、まあ、尺八を教わりましてですね、
はい、
私の意思ではなく。で、まあ、やってる曲っていうのは、いわゆるクラシカルな古典といいますかね、おことと、三味線が入った、それに尺八が入る曲とか、尺八の昔の曲とか、そういう曲を、まあ、習わされたんですが、
はい、
何分10歳の子供にですね、そんな良さが分かるわけがなくて。で、途中でもう、悪いけどもこんなの嫌だってやめさせてくれって、まあ、父親に言ったんですね。で、まあ、父親は、まあ、やりたくなければそれでいいと。で、また再びやろうとしたきっかけっていうのが、高校2年の時に、私の姉がもうその頃プロの、演奏家になったんですが、
はい、
その、姉が属しているプロの、団体の、尺八奏者の、
はい、
レコードを私に聴かせてくれまして、そのレコードを聴いて、尺八ってこんなすごいんだっていうね、また昇格しましてですね、宮田幸八郎さんという、日本のトッププロの方が演奏したレコードだったんですが、まあ、それがまたきっかけで、また始めようかということで、大学に行ってから、まあ、その先生に習うことになりました。それで、まあ、大学では、オーケストラ部に入りましてですね、まあ、チェロを始めて、チェロをやって、そのオーケストラの練習の後にその先生のところに、習いに行くというのを、まあ、4年間続けてですね。
同時にじゃあそのチェロと尺八両方学ばれてたんですね。はいはい
はい、まあその後、まあ就職、一般企業に就職したんですが、まあ、その、チェロもやりながら尺八もやりながらということで、まあ現在に至るということですね。
全く違った西洋の楽器と邦楽と同時にこう進めていくってすごくなんかこう難しいんじゃないのかなとわからない私からすると思ってしまいそうなんですが、
はい、
いかがでしたか？
やっぱりその優れた音楽、素晴らしい音楽っていうのはやっぱりやっててとても楽しくてですね、もういわゆるクラシックの世界っていうのはオーケストラがあり、まあ、チェロで参加できる音楽っていうのはオーケストラとか室内楽があり、もう、ね、名曲がきらぼしのごとくあるんですね。やっぱりそれはやってる時はとても幸せで、また尺八は尺八でまたそれとは全然別な魅力、音の魅力っていうのがあるので、まあ、逆に同時並行をすることによってそれぞれの良さをまあ取り入れるみたいな形でやってきました。
うわ、素敵ですね。お姉様も同じようにその2つの楽器をやってらっしゃったってことですよね。いや、
姉はもうバイオリンは高校の時でもうやめてですね、まあ、高校のオーケストラで弾いてたんですが、まあ、その時にやめて、まあ、それ以降はことの一つきで、まあ、ことにもいろいろ種類があって、13本の弦と17弦というちょっと弦がたくさんある弦、あと20弦という弦がやっぱりたくさんある弦があるんですが、まあ、その3種類の弦を、弦じゃないし、ことを駆使してですね、やってました。よく2人で一緒にコンサートもよくいろいろやりました。
そうなんですね、はい、うわすごいですね。
YouTube にも上げてます2人の演奏、ね、
そうなんですね、はい、飯吉さんの YouTube があるんですよね、
はい、ぜひぜひ飯吉のりくに尺八で検索してみてください。
いろんな音楽がそちらでねお聞きいただけるんですが、で、チェロを勉強しながらでも尺八をやはりこの自分の メインの楽器というか、
はい、
でやっていこうというふうに思われていったんですか？
チェロはまあアマチュアなんですけども、まあ、尺八はまあ実は一般企業に定年まで勤めましてですね、今も完全リタイアしたんですけども、まあ、企業に勤めながら、
はい、
演奏活動やってきたわけなんですね。まあ、その、まあ、理由としてはなかなか、まあ、何の、職業もそうなんですが、フリーランスですね。一定以上 の、 収入を得ることはかなりきついので、私は、まあ、世の中のためになる仕事をしたいということで、まあ、コンサルタント会社に就職したんですけども、
はい、
まあ、その、コンサルタント会社をやり、まあ、そこに勤めながら演奏活動して、していたっていうのが現実ですね。
そうなんですね、はい、この尺八という楽器を私は本当にこの近い距離で見るの、はい、初めてで今日、
はい、
もう見てるだけでワクワクしちゃうんですけれども、はい、楽器についても教えていただいてもよろしいですか。
もともと尺八は、まあ、いつ頃、まあ、日本の楽器と思われてる方もしれませんけども、日本に大体入ってきたのは、まあ、大体聖徳太子時ぐらいの時代かなということで、まあ、生まれはまあ、海外、いわゆる大陸の方からですね、中国の方から、まあ、入ってきたと言われていて、まあ、その頃の、楽器が正倉院に、入っています。ただ、まあ、そこから今我々が使っているような楽器が定着したのは大体江戸時代ぐらいから、今私たちが使っているような尺八が定着したかなという感じですね。
はい、今目の前に、私の目の前にあるのですが、尺八はまず何でできているんですか。
はい、いわゆる竹でできてましてですね、穴が5つ、まあ、私は7つの穴が開いてるのを使ってるんですが、ただ最近はまあ、このやっぱり竹の尺八って一本一本ハンドメイドになっちゃうんで、一本が、まあ、普通20万ぐらいはするんですが、最近は 3D プリンターで設計して、それをもとに樹脂で作った2万円の超高性能尺八とかですね、金属製の、それは40万ぐらいするんですが、ただ完全な工業製品なので、品質がもう一定すると、そういういわゆる竹以外の素材の尺八、まあ、尺八と言っていいのか、まあ、尺八ですけどね、非常に最近、出回って、超高性能尺八が出回ってきてます。
そうなんですね、はい、
時代の流れですね。
お持ちのものはまさにその竹で作られているものですが、
そうですね、
はい、やはりね、竹一本一本太さも違ったり、はい、厚みだったりいろんなものが違うので、はい、それぞれに合わせてこう調整をして穴を開けてハンドメイドで作っていくということですよね。
そうですね、まあ、そこが職人さんの腕の見せ所ということですかね。
もしよろしければほんの少しだけでもちょっと音色を聞かせていただくことできますでしょうか。
はい、わかりました。はい、
素敵です。いや、なんかいろいろ質問したいことがいっぱい出てきちゃいそうですけど、はい、いや、その何でしょう、こう息のこう音が混ざったような音色とかって、私学生時代にフルート
を
吹奏楽でちょっとやってたんですね、はい、でもそのフルートにはないこの尺八ならではの音をすごい今感じまして、
はい、
これはちょっともうちょっと説明していただくと、はい、どういう、
はい、まずですね、普通の吹き方はあるんですが、それの他にですね、尺八ならではのいろんな奏法があります、
はい、
まず普通の吹き方、
はい、
これが普通の吹き方ですね、
はい、
これにですね、ちょっとこう尺八らしさを加える、尺八らしさってのもいろいろありまして、
はい、
例えば、同じ音が続くときに通常はタンギングを使うんですが、尺八の場合は、指を打って音を切ります、はい、こんな感じで、このようにこうポコポコポコっていうね感じがしますね。あとはちょっとこうノイジーな、わざと汚い音を出す、これ別に下手くそなわけじゃないですね。ちょっとノイジーな音。その他にコロコロという奏法があります。あとカラカラ。 こんな感じですね。まあ、いろんな。あとは、音をちょっとこう、ふわっとこう、音程を微妙に塞いでる面積を変えて、音を変える。あとは、ビブラートなんですけども、通常は、クラシックの西洋の、楽器、フルートもそうですけど、息の強弱で、ビブラートをつけますね。例えばこんな感じで。ところが尺八は首を横に振ってビブラートをつけます。まあ、こんないろんなの尺八らしい奏法が、あるわけですね。
まあ、
これを、
ね、
駆使しながら曲を作っていくというわけです。
皆さんにこう映像でお見せできないのがね本当にもどかしいところですが、最後のビブラートに関してもフルートとかもそうですけれどもね、その息の強弱といいますか、それでビブラートをつけるんですが、尺八はユージさん本当にお顔を横に振りながらこうビブラートをつけてらっしゃいましたね。
は
い。
この首の振り方にもですね、今横揺りといって横に首を振るんですが、首を縦に振ると、縦揺りとか、あと首をこうぐるぐる回す、回し揺りとかね、いろんなこう揺りがあるわけですね。
あるんですね。はい、また先ほどその少し前にやったこう音程が同じ音、ふーって出してるのに音程が1音ぐらいこう下がったり上がったりっていうのをやってらっしゃって、普通だったらね、リコーダーにしても、そかフルートにしても、一つこう指を押さえる場所を変えて1音を変えるっていうふうにするかと思うんですが、どこも手を動かしてらっしゃいませんでしたもんね。
そうですね。指を変えないで、指使いを変えないで、この唇が当たっている面積を変える、具体的に言うと、たくさん塞ぐと音が下がるってことですね。そのたくさん塞いで、音を下げる。まあ、これが非常に尺八の魅力、メリって言いますけどね。
はい。
メって音を下げる。あと、音を上げることを今度、カリって言うんですが、まあ、これを両方合わせてメリカリって言うんですけどね。はい。メルカリと、とても似てるんですけども。
だいぶ違うけど。
めったりか。尺八の魅力の一つでもあります。
その微妙なこの音程を変えられることが、その曲を演奏する中で、この味みたいな感じで、その演奏者によって、この音程のこう調整っていうのも皆さん違うんですか？同じ曲を例えば吹かれるとしても。
まあ、調整とか音の高さは基本的に変わらないんですが、そのいわゆる味ですよね。その味付け、ビブラートの幅ですとか、まあ、その辺がこう人によって全然違うので、まあ、そこが演奏者の腕の見せどころということですかね。
そうなんですね。そしてね、やっぱり息がこう、ふわっと混ざる、ああいう音、先ほどね、これは下手だからやってるんじゃないですよ、って言ってくださった。ああいう音もなかなか西洋の楽器ではこう、聞かないような音になりますよね。
そうですね。そもそもそういうのを要求されないですからね。曲の中で、まあ、そんな、いわゆる汚い音っていう判別で認識されちゃうので。
フルートでもあんまりこう息の音が混ざってるとまだ上手じゃないのかなってね、思われちゃったりしますけれども。
まあ、現代音楽ではね、ありますけどね。
ああ、そうでしょうね。でもそのやっぱりこう調整で、その汚いではなく、なんかこう、凄みとかなんか強さとか、そういうもの、感情をこう、揺さぶられるようなね、音になりますよね。
ちょっと風の音をイメージしたとか、そんな、いう方もいらっしゃいますけどね。竹林を風が通り抜けてるとかね。
素敵ですね。今演奏してくださった楽器は、尺八というお名前から、なんかこれってそのサイズに関係あるのかななんて、素人ながらに思ってしまったんですが。
まあ、一般的には、標準的な長さが一尺八寸という昔の尺貫法の長さなんですが、その真ん中の二文字を取って尺八と言われてます。まあ、その他に、まあ、いろんな長さの、大体半音刻みで、我々は揃えてるんですが、まあ、今日は、二尺四寸管といって、全部塞いで音が、ラの音がもう一本持ってきますんで、そのちょっと音色の違いを聞いてください。
ありがとうございます。先ほど吹いていただいた楽器よりも一回り長さの長い大きい楽器になります。音色が違うんでしょうか。
はい、それではこんな感じになります。だいぶ違いますよね。
違いますね。これもまたいいですね。この音の低さがまたなんかすごくいいですね。
こう 長くなればなるほど、なんかこう尺八っぽいとかね、落ち着いた感じがしますよね。
なるほど。 そうですよね。どのぐらいの音域があるんですか、一つの楽器で。
はい、基本的には3、上手い人が吹けば、3オクターブは出るんですが、通常使われるのはだいたい2オクターブぐらい、2オクターブ半ぐらいは普通に出ますので、その中で曲が作られていくという感じですかね。結構音域は広いですね。
井吉さんにリクエストばっかりしちゃって申し訳ないんですが、
はい、
その低い音から高い音、皆さんこう2オクターブ半ってどのぐらいのあれなのかなと思われる方もいらっしゃるかもしれないので、
じゃあ2オクターブ半、
音域低い音から高い音まで吹いていただけますか。そんな高い音まで出るんですね。
はいはい、最低音が今はレの音から、オクターブ上のレ、またそのオクターブの上のレ、今度はそのオクターブ上の一番高い音、2オクターブ半の音、あとソの音ですね。そこまで今出してみました。
すごい。井吉さん今さらっとこうその西洋の音楽の音程でレとかソとかって、
はい、
教えてくださったじゃないですか、
はい、
でも実際尺八のこう演奏される時の楽譜にドレミファソラシドは書いてないんですもんね。
はい、尺八の楽譜はロツレチといういわゆるカタカナで書かれてまして、我々はそのロツレチの楽譜を、流派によって若干ちょっと書き方が違うんですが、縦にカタカナがずらっと書いてあるのを見ながら、頭の中で変換して、いわゆるロの音はこの指使い、指使いを表してるんですね。それに縦に棒が引っ張ってあって、そのリズムが、それはリズムを表すんですが、その組み合わせで指使いとリズムで、いわゆる楽譜になってるわけですね。
いやもう私たちが見たらこれは一体何なんだろうという感じで、
お経みたいなって言っていましたけどね。
縦書きでこうずっと並んで書いてあるんですもんね、はい、いやーやはりそれってこうチェロもお勉強してこられて、で尺八もやってこられた井吉さんだからこそのこの両方の音楽の良さとか、その楽譜の読み方もそうですし、お分かりの方だからこそお話できることだったりもしますよね。
基本的な一尺八寸間で五線譜はリコーダーの読み方とほとんど一緒なので、ただ他の長さになっちゃうと今度頭の中で読み替えなきゃいけないので、結構大変ですね。
そうですよね、尺八だけをこう極めてこられた方、皆さんその五線紙で演奏できるかというとそうではないですもんね。
プロの人でもなかなか五線をすぐ見て演奏できる人っていうのは意外に少なかったりします。
そうですよね、いやすごいですね。 YouTube も拝見したんですけれども、本当にこう様々な音楽のジャンルに挑戦されているんだなと思って、私尺八っていうその名前を見ないで聞いてたら、普通に西洋の楽器なのかなと思ってしまうぐらいに。
そうですね、やっぱりこう吹き方が先ほどの尺八らしさを消してしまうと、どちらかというとなんかフルートっぽくなるんですが、でも音色はフルートじゃないっていうことですね。
でもそこでただのフルートの真似っこしちゃうんだったらやっぱりもったいないので、尺八という楽器ですもんね。なのでなんかこうやはりこうよく聞いてると、あれこのニュアンスはちょっとフルートと違うなみたいに聞こえるところもあったりして。
そうですね、基本的にもう音色が違うので、ただそういう曲を吹くとフルートっぽくとかね、フルートみたいだっていうのは昔からいろんな人がいわゆる批判的にね言う人いますけど、でもやっぱりこう音色自体が違うので、やっぱりそのいろんな曲を尺八で吹くのは非常に味があると思っています。
井吉さんは今後ね、そのこれからなかなか日本の楽器ってこう若い世代の方にどんどん本当受け継いで広げていきたいところですが、なかなかこう習う機会もみんな少なかったり、まず聞く機会も少なかったりとかっていうこともありますけれども、どのように思われていますか、今後に向けてとか、また世界において。最近結構日本のブームもあったりとかして、世界中の方々が日本の楽器に興味を持たれていたりするのかなとかって思うんですが。
そうですね、今もう世界中でこう尺八の人口が増えてまして、特に今中国でね非常に広まってるんですね。あと ワールド尺八、国際尺八フェスティバルっていうのが過去8回開催されて、去年もアメリカで開催されたんですが、海外でも愛好家が非常に増えていて、YouTube でローマ字で尺八って検索すると、もう向こう のプロアマ含めて演奏家がずらーっと出てきたりして、もうすごい広まりを見せてますね。まあ、ただ国内ではいわゆる流派に属している人がもう今激変、高齢化してですね、少なく、人口が少なくなっています。なぜかというと、やってる曲が、昔ながらの尺八の曲と、琴三味線尺八のいわゆる三曲画奏っていうんですが、その曲、だけをやってるようなところが多いんで、やっぱりそういう曲だけやってるのってなかなか魅力がないので、流派存続の危機すらね、今そういう時代になってるんですが、私はやっぱりそういう曲も、もちろんいい曲もたくさんあるんですが、好きな曲を尺八 の魅力が出るような曲を今後 YouTube とかですね、演奏会で発信できたらなということで今頑張ってます。
そうなんですね、はい、飯吉さんご自身も、小学生の時はやっぱりちょっと音楽が難しくてというか、なんて言うんでしょう、子供たちがわっと飛びつくような、音楽とちょっと違うかもしれないじゃないですか。
そうですね。
でもそのまさに飯吉さんが今こう活動されていろんな、本当にそのポップス、ジャズ、クラシック、いろんなジャンルの、その西洋のクラシックですか、
はい、
の音楽の曲をたくさん YouTube でも配信されてるじゃないですか。
はい、
ああいった曲を聴くと子供たちも、わ、かっこいいな、素敵だなって、そのきっかけに、なったらいいですよね。
そうあってほしいですね。
そうですよね。そこからまた本来のその尺八の方のクラシックの音楽の良さとか、かっこよさがわかるようになっていってっていうふうに、やっぱり日本の伝統の音楽も守ってこうつないでいきたいですもんね。
そうですね、入り口はいろいろあっていいと思うんで、今もみんないろんな人がですね、自分の好きなことをやれる時代になりまして、昔はやっぱりこう妹のその流派に入ってると、そういう曲はやっちゃいかんとか、そういう時代もありましたので、他の流派の人と一緒に演奏をすると、もう下手すると波紋になったりですね、そういう厳しい時代、流派もねあったりして、そういうことで、その流派が衰退する一つの原因になったんですが、今はそういう時代でもないんだけども、やはりこう、衰退してるっていうのは現実ですかね。
余計にも皆さんにちょっと YouTube ご覧になっていただきたいですね。
そうですね、いろいろ上げてますので、
飯吉さんの YouTube は飯吉則邦さんのお名前を検索すると、
そうですね、
出てきますかね。尺八と入れて、公式のホームページもございますし、
ホームページはまだこれから作ろうと思ってるんですが、
私がさっき拝見した あそこは何なんですか。
あれはですね、町田アーティストバンクっていう地元 の芸術家たちを集めた、ページの中の一つなんで、完全な自分のホームページではないんですが、でも情報はたくさん入ってますね。
ちょっとそこから言い直してもよろしいですか。
そうですね、はい、
私飯吉則邦さんのお名前を検索した時に、あるサイトにたどり着いたんですけれども、あちらは、
あれはですね、町田アーティストバンクというものがありまして、町田市に住むいわゆるアーティストがそこに登録して、いろんな人がそれを見てその人に仕事を依頼したいという、そういったサイトなんですね。実はそこに去年登録しまして、そこ経由で、結構お仕事を紹介したりしていただいてますね、そこに私のプロフィールとかも載ってます。
プロフィールと YouTube もそこから
飛
べるように、リンクが貼ってありますので、ぜひご覧になっていただけたらなと思います。今日は本当に貴重なお話をたくさん聞かせていただきまして、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
この距離で尺八の生演奏を聞けて、なんかすごく胸がいっぱいになりました。
それはそれ良かったです。
いやー、皆さんにも聞いてほしいです。やっぱ生の音のパワーってすごいですね。
そうですね。
ぜひコンサートなどにもお出かけいただきたいなと思いました。今日は楽しいお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
本日のゲストは尺八奏者の飯吉則邦さんでした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
ベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは、音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックモモ。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
ママこんばんは。
こんばんは、いらっしゃい。
飯吉さんも連れてきました。
あ、こんにちは、飯吉です。
飯吉さん、先ほどありがとうございました。
どういたしまして。
あっという間でしたね。
短かったですね。
短く感じました。
いやもうさ、こんな話聞ける機会ないよ。
本当よ、もう本当お金をお支払いしたい。もう
そう、だから僕もね、多分帰って編集僕はするんですけど、繰り返し聞いちゃうね。
ね、
あれは
ね、また音色が素敵で、
いや、あのアルト、あ、バスっていうんですかね、テナーかバスかは分かるんですけど、長い方、
長い方、
音色僕すごい好きでしたね。なんかファゴットとバスクラリネットの中間みたいな、あったかい音がしてすごい良かったです。
でした。
長いの、やっぱり長い方が尺割りらしさが落ち着いた感じがしますよ ね、
すね、あったかい感じしますね。
お飲み物どうなさいます？
そんなに飲んでほしいの？今話もうちょっとしようと思った
ら、ね、だってゆっくり話したいんだもん。早く乾杯してから話そうよ。
私ワイン派なんでワインお願いします。
ワインですか？どちらにされますか？赤や
白の、赤で、
赤で、はい、分かりました。
じゃあ僕も赤ワイン。
今日はじゃあみんなでワインにしましょう。ちょっとお待ちください。
はい、
お待たせしました。
はい、
ありがとうございます。
じゃあ乾杯しましょうか。早速、
はい、乾杯しましょうか。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
乾杯。乾杯。
乾杯。本当になんかも胸がいっぱいになりました。今日、
いや俺多分生まれて初めてかもしれない、尺八の音生で聞いたの、うん、
私も初めてです。
意外にね、私もコンサートの初めで聞くんですね。尺八生で聞いたことある人って意外にたくさんいたりするんですよね。
あ、そうなんですか、
はい。
そうですか。
じゃあ忘れてるだけなのかな。
お好きな方がでもやっぱり集まってらっしゃるからですかね。なんか普通に生活してる中でね、どこかで尺八の演奏はとかっていう機会が全然なかったかもしれない。
いやほら、テレビとかさ、
あ、うんうん、
なんかドラマとかでさ、BGM とかこう効果音的にっていう意味でこう聞いたことはあるかもしれないけど、
あと最近ゲーム音楽、
はい、
でたくさん使われてます。
僕その話ねしようと思ったんです
。そうなんだ。
ね、ゴーストオブヨーテイというね、エゾ地、北海道のね、
うん、
が舞台のゲームが最近出たんですよ。2ヶ月ぐらい前から、
うん、
そこで尺八の音が、ね、めちゃくちゃ効果的に使われてる、うん、ゴーストシリーズって言ってサッカーパンチっていうところが出してるゲームなんだけど、ゴーストオブツシマ、ツシマってあるじゃないですか、
はいはい、
そことエゾチン、まあ今2作品しか出てないんだけど、どっちもその日本の作品だから結構和楽器がフューチャーされていて、
はいはい、ツシマは私の知り合いが尺八吹いてます。
うわマジか。
すごい、
俺大ファンなんですよあのゲーム。
いやドキドキしちゃうね。
すごいよ、めちゃくちゃ効果的に使われてるからね。あ、そうなんですね。
はい、あのね、合うんですよね。
合いますよね。
はい、合うんです。
ゲームのその舞台、もうあのオープンワールドって言って、どこにでもこう自由に行けるみたいな、あのゲームなのね。で、こうちゃんと四季があるの。春から、冬まで四季がちゃんとその舞台の中で表現されてて、すっごく日本的なのね。日本の会社じゃないんだけど。海外の会社なんだけど、
会社が作ってるんだけど、
すごく日本的なの。
ちゃんと調べられてるんだ
ね。めちゃくちゃ現地調査して、もうあらゆる情報をさらってちゃんと作ってるから、すごく本当に日本的なので、 そこに尺八が合うのよ、
今もうゲーム音楽のクオリティがもうめちゃくちゃ高いですからね。
とんでもないですよ ね、
そうなんですね。ちゃんとした生演奏で入っているんだね。
やべ、興奮しちゃったよ。もしかしたらあのイユさんも携わられてんじゃないかなってちょっと思ったんですけど。
いや、まあそういうのはあのいろんな、ね、あの私の仲間が頑張ってます
ので。ああ、そうなんですか。
あ、そうなんですね。いや、
私はあの私にしかできないようなことをね、はい、やっていこうと思ったんです。
なるほどなるほど。素敵。
これからもっとこんなことしてみたいなとか、そういう夢はありなんですか。
いくつかありましてですね。まずあの私はあの会社員時代にあの雑誌の編集をしてたんですね、
はい、
で今あの尺八に関してあのすごく上質な教則本っていうのが、まあ、教則本はあるんですが、はい、私が納得するような教則本はないので、うん、ちょっと自分でそういうのを書いてみようかなと。ネタはたくさん集めてるん でその一つ の、 あの特徴っていうのが、ワイヤーカメラっていうのがあって、
はい、
尺八のこう下からですねこうカメラを入れて、
はい、
口元を尺八の中からあの撮影して、
ね、
あのバイオリンとかピアノっていうのはあの弾いてるところが見えるんで、はい、ここをこうしなさいって分かるんですが、管楽器って口の中って分からないんですね。特に唇が周りが非常に重要になるんで、はい、外からと内側両方からこう撮影して、でこの音域はまあこんな唇の幅、まあ、それを写真を入れながらちょっと、まあ、そのまず第一弾として YouTube でそれをあの解説動画みたいな配信して、でゆくゆくはそれをあの本にまとめたいなと、
ま
あ、それが一つですね。
いいですね。
で二つ目が今あの個人的には韓国は今私があのテーマとしてまして、どういうことかというと、2年前に韓国のインターネットラジオかな、あの日韓歌おう戦歌おう戦というのがあって、うん、韓国の歌手と、日本の歌手選抜メンバーがあの前歌合戦をするっていうのなんですが、はい、まあ、そこで、まあ、一昨年が女性版、去年が男性版やったんですが、あの韓国のトロットっていういわゆる韓国の歌謡曲みたいなね、そんなジャンルがあるんですが、非常にあの日本の尺八に合う、まあ、それをトロット尺八で演奏してこう日韓の架け橋になればいいかなと。実は韓国に関してはあの昔のねちょっとあの不幸な歴史の関係で、日本の歌謡曲とかがあの禁止された放送でできない、あの自主規制した時代があったんですが、まあ、その番組では日本の歌謡曲も向こうの方もたくさん歌われたりして、非常にあの日本の曲もね向こうにポピュラーになったと。ということで、まあ、そこで私も昔日本のいろんな曲もあの新たに知ったりしたんですが、あの、まあ、要はその韓国の曲をトロットとか日本の曲をあの吹いて、サムネでハングルを入れて向こうの人に聞いてもらうと。で実は海外では中国で非常にあの尺八は流行ってるんですが、韓国で全然流行ってないんですね、なのでちょっと韓国に尺八を韓国に尺八を進出する機会をなんか私が作れたなとなどとね、あのちょっと韓国をテーマとして今ちょっと個人的には活動しようかなと思っていることですね。まあ、あとはあのいろんな個人的にあの、いわゆる伴奏音源にあの尺八を重ねてあの YouTube に上げるっていうのは今ずっとやってるんですが、昔からあの尺八あの一人で来てくれと、あのそういうことがもう何十年も前からあって、それでいわゆる CD 音源付き楽譜っていうのね、あの昔からコレクションしたんで今合計200冊ぐらいあると思うんですが、まあ、その中からえりすぐりのものをあの選んで今上げてるんですが、まあ、昔はカセットテープの時代でしたよね、もう今では絶版になってるものたくさんあるんですが、まあ、そういうものをですね、あの尺八を重ねてこんなあの素敵な伴奏で一緒に尺八って演奏できるんですよっていうのをもうどんどんこれを YouTube にあの録音してアップしていけたらなと思ってます。であの一頃あのポコチャっていうライブ配信を週に3回やってたんですが、まあ、最近忙しくてできなかったんですが、まあ、でもそのポコチャやるにあたって過去の音源を集めて今レパートリーが370曲ぐらいあるんですが、まあ、それを使って今あの老人ホームにボランティア演奏してるんですね。だいたい今4箇所、来月もう2箇所終えるの6箇所になるんですが、 まあ、そんな活動ですね、まあ、地元の町田を中心として地元に貢献できたらなとということで、まあ、教則本と韓国と地元密着の活動とこの3つをちょっと個人的なミッションとしてます。
うわ、
なんか自分のその楽器をコミュニケーションの、ね、起点としてるというか、
そうですね。で ただの演奏でしたらもういろんな尺八の仲間とかね、うん、がもういっぱいやってるんで、まあ、やっぱり自分でしかできないっていうのは、まあ、やっぱその3つかなっていうことですね、うん、もう私も今もう67なんでこうバリバリできる時間というのは限られてるので、まあ、できるだけ、まあ、そんなところに精力を入れていきたいなと考えてます。
あ、すごいパワフルですよね。
ユウさん人間好きですか？
大好きですね。
ですよね。
おしゃべり、おしゃべり大好き
ですね。そうですよね。なんかそんな感じするんですよ。だからエネルギー感じるんですかね。なんか僕そういう印象を受けますね。
そうですかね。
素晴らしい。
素晴らしい。
まあいろんなとこで、まあ、いろんな出会いがねあったりして、まあ、そこの出会いがまた新たね、つながりでまた広がっていくというね、まあ、そういう繰り返しなので、
そうです
ね、まあ人生はそんなもんですよね。まあ今日のまた出会いもまた。次にまたいろいろ広がるかもしれませんね。
そうですね。
そのいい循環ができるのが楽器のいいところなんですよね。
そうですね。もうワールドワイドで言葉やらないということですね。はい、
コミュニケーションのね、
ツール
としてね。
なんかあんまりだってママもそうじゃん。ピアノ教えててさ、
うん、
ピアノ教えててなんかいい悪い関係がこう広がったってことないでしょ。
そんなに、うんそうだね、
僕もないのよ。ギター弾いててとか曲作ってて悪いことが起きたことってそんなにないのよね。だそこ不思議だよね音楽、
うん、まあ、音楽家同士 の相性のね良さっていうのは、まあ、それはありますけど、まあ、それは別にしてやっぱり音楽をやってることで、うん、まあ、人種国籍をもうね取っ払っていろんな人と、うん、まあ、仲良くね、まあ、月並みな言い方ですけど仲良くなれますもんね、
うん、仲良くなれることが一番幸せよ、
う
ん、
そうよね、
本当
そうだね、うん、
で自分も幸せになれる、
そうです、うん、いいことしか起きないから、うん、でいいこう循環がどんどん広がっていくから、これ不思議だよなって今改めて飯吉さんの話聞いてて僕思ったね、
うん、
ピアニストの羽田健太郎さんが音楽は喜びを数倍にして悲しみを数分の1にしてくれるとね、
そのこと
ね、
素敵、ね、そんな薬ないよ
ねえ本当だね、他にないね、
ないよ
ないね、うん、でもその通りですよね、今の言葉の通りだな、
なんか教育番組みたいになっちゃったけど、ここスナックなんだよねまあまあスナックだよねここ、
スナックだよ、うん、いやなんかちょっとワインの味がいつもと違う感じがする、今日は
なんかね重厚な感じするね、
重厚な感じがする
まあ、でもね尺八って ある程度こう尺八っぽく出しちゃうとそれでなんか完結しちゃうので、まあ、いろんな人が綺麗な音を目指さなくなっちゃってるのがあって、う
んうん、なんかわかります、ま
あ、それはちょっと私どうかなと思うんですね、はい、そこでまあ満足しちゃうと他の人もそれで評価しちゃうので、
はい、先ほどやったノイジーな感じってやつですよね、
はいはい、で全ての楽器のまあ基本は綺麗な音をダイナミックスレンジを広く出せる、はいはいはい、そこから始まってそこからノイズに行ったりいろんなところにまあ派生して、はい、まあ、それ引き出しになるんですが、はい、ところが尺八、まあまあ、日本の楽器もそうなんですけど、はい、日本の楽器だからいいもんだってそこから始まっちゃって、
先入観というか、
そうね、分からない方がどうかしてるみたいになっちゃって、うんうんうん、まあそれが、まあ、まあ衰退という言い方はまあ何なんですけど、人口が減ってる一つの原因になってるのかなって私なんかね思っちゃいますよね、
うん、
君は日本人だからこれは分かって当然だっていうね、
うん、
そういうのがちょっとなんか私感じちゃったりします。そういう全員がじゃないんですけどね、そういうシーンが時々ありますね。
でもその尺八っぽい音だけで満足するってさ、川田さんもなんかそんなこと言ってたじゃん、グリスチャララなんてグリスだけでもう
ことの世界に
で、うん、頼まれたクライアントの方は満足しちゃうから、でも私はもっと弾きたいんだ、ことはこんなもんじゃないんだっていう、
はい、
多分なんか類似したものが今ちょっと感じた
ね、はい、尺八もねこう綺麗に吹くと、まあ、私はスタジオスにやってないんですけど、
はい、
綺麗に吹いてるともっとこう舞踊って感じでやってる、うん、でさっきのノイジーね、
はいはいはい、
それそれそれでいきましょう、
あなるほどね、
そっち行っちゃうんですよ、
求められちゃうんですね、はい、 でももっといろんな音が出せるっていうことなんですね、うん、
まあでもそれからしさは出るのはまあ確かなんですね、まあ、例えばハープでも、まあ、さっきのことみたいにハープがポロポロって出ると、はい、おーハープだって感じ
な
んで、
ね、グリスしちゃったらもうそれ
で、はい、なるほどね、そうですよね、うん、
それ以上いいやみたいになっちゃう
んで、ほんとね、ほんともいろんな、だってさっきちょっと聞いただけでももう 5,6 種類あったじゃん、奏法だけ聞いても、
ね、ね、ほんとだよね、
うん、僕もう、いやーすごいなってさっきずっと思ってたんだけど、そういうことですよね、もっと可能性はある、
そうですね、
知ってるっていうこと
ですよね、はい、引き出しをいかにたくさん持つかっていうのは、まあ、それは全ての、ね、音楽界の必要なんですけど、はい、でもやっぱりこう楽器っていうよりはこう精神仕様のなんか道具みたいな、まあ、とらわれ方がする時もあって、こうテクニックを追求するっていうのが、まあ、それはじゃあ西洋楽器に任せてみたいなね、なっちゃうんで、まあ、ちょっとその辺が、まあ、人によって、まあ、楽器として捉えるか、ちょっと精神修養のいわゆる全ミュージックですね、
はいはいはい、
うん、その一環として捉えるかで、あの楽器に対する向き合い方が違いますね、うん、まあ、それはそれでいいと思いますよ、自分の好きなことをやるっていうのが一番大切ですね。
こうして今夜もスナックモモの夜は更けてゆく。
藤谷モモの桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。 Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's not for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は尺八奏者の飯吉則邦さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。
いや今日もなんかすっごく勉強にもなったし、なんか胸がいっぱいになったし、本当に楽しいひとときでした。尺八という楽器についてもすごく詳しくいろんなことを教えていただきましたし、何より本当に私も手を伸ばせば届くぐらいの距離で尺八の演奏、生演奏をね聞かせてくださいまして、かっこいいなと思いました。そしていろんな奏法があったり、いろんなこの音色の出し方があったり、こう一曲を通して聴いてるだけではきっと私たちには気がつけないような、あ、こういったテクニックがいろいろとこう混ざって一つの音楽になってるんだなっていうところをまた教えていただいてすごく楽しかったです。そして飯吉さんがもう本当に何て言うんでしょう、こうエネルギッシュにいろんなことにこう挑戦されて前向きに取り組んでいらっしゃる、そのパワーみたいなものをすごく感じました。とっても楽しかったです。またぜひいらしていただきたいですね。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿、各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 momocan@はたなか.com、こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。
この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。